川久保秀和です。土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
さて、田所直美と
小磯一成が
MC 当番でお送りしております今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
ちょっと噛んだね今ね。
はい、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
はい、次のレポーターはこの人です。
はい、私つぼること坪井悟でございます。
はい、何を持ってきていただいたんでしょうか。
いや、あのね、この番組ね、やっぱりちょっとおすすめするものが、うん、ちょっとねワイワイしすぎですよ。
え、どういうことですか。
ちょっとなんか今日テンションがなんか大人な感じで、ね、低いとこから来る感じ、
ね、たまにはちょっとね、みんなでいろいろ考えてみようと。
なんかクールな顔してますけど、赤塚不二夫の T シャツ着てます、ね、
あ、そうそう、あのおそ松くんの T シャツ着てますけど、そこじゃないんです。
おそ松ですか。
おそ松
まあね、はい、このスタジオにですね、まあ、年上の3人が揃ってるということで、
はい、
今回私、こんなちょっと知的なおすすめを持ってまいりました。
何でしょう。
今回持ってまいりましたのは映画お母さんの木。
あれございます。
はいはいはいはい、見たいなと思ってたんです。
戦後70年記念作品。
はい、こちらがですね、大正時代のまず、農村部から始まるんですね。で、そこでですね、若いあのお母さんとですね、郵便局員だったお父さんが出会いまして、
はい、
もうこの二人がラブラブでですね、
はい、
あっという間に7人の子供ができると。
ほう。
でね、ここでですね、この家族がですね、みんなこう一家団らんで暖かく時間を過ごしていくわけですよ、うん、
はい、
ところがですね、ここで始まりましたのが太平洋戦争、
うんうん、
おお。
もうね、次々とですね、子供たちに赤紙が届きまして、
はいはい、
一人また一人と戦地に行くと。そしてお母さんはその子供の帰りを待ち続けると。
あ、
さあ果たしてお母さんはお帰りと言えたんだろうかという映画でございましてね。
なるほどね。
私ね、これ初日に行ってまいりましてですね。
あ、いいですね。
まあこれね、だから二人は俺はね知らなかったんだけど、小学校の、教科書とかに載ってるのかな。なんかね、相当ね有名な児童小説なんだって。
お母さんの木。
うん。
おお、知らなかったです私。い
や、どうだろう、
だから教科書載ってるのか、その図書館に置いてあるっていうことでなのか、相当ねもう長いことベストセラーになっている短編児童小説らしくてですね。だからまあストーリー自体もね、結構わかりやすくは書いてあるわけですよ。で、それをまあ映画用にですね、ちょっとこう深めた描写をしていたりとか。だから例えばね、まあ、当然お母さんですから子供のことを心配するわけじゃないですか、
はい、
で一人ずつこう、子供がですね戦地に向かって、
うん、
でも止めたいんだけど止めちゃうと非国民と呼ばれて、
まあ
その村ですから、うん、またこうコミュニティがちっちゃいですから、
うん、
どんどんそこでですね、お前何やってんだと憲兵に目つけられてですね逮捕されちゃったりとかですね、
う
ん、結構そういうその当時の、人のですね感情をこう表にできない苦痛とかですね、う
ん、押し殺している その様がね、
うん、であとそのお母さんもですねたくさんその子供を戦地に送ってるでしょ、
うん、
だから日本の母としてですね、うん、雑誌の取材が来たりとかですね、
あ、
でほら そうそう美談として取り上げたいからって雑誌の取材が来たりとかするんだけど、うん、ほらそこでも本当は行かせたくないみたいなことも言えないわけじゃない、
うん、
だそういうところね苦悩が出てたりとかですね、う
ん、主役ですか、このお母さん役が
鈴木京香
さんなんですよ。
鈴木京香さんのこのねもんぺ姿はまたちょっと言っときますけど、
ね、そうなんだから鈴木京香さんというとさ結構まあ俺ら世代はさ華やかな女優さんのイメージがあるじゃない。
私なんかさクーッと食い込んだハイレグのね、
そうでしょ、
あの、ね、水着姿ですよ
それがさこの着物にもんぺ姿とかでね、もうこういうのが似合うお年になってきたんだなと。
いやでも
ほら、いろ
んな顔を持つ女優さんですよ。
いや本当にすごいハマってるよ。
私でもね鈴木京香さんはセカンドラブ、
あーセカンドラブね、
もうセクシーなね熟女の役が私はまた大好きだったんですけど、
うん、
こっちはまたお母さんです。
そう、本当に泣けるんだよこの映画。
泣けるんだ、
もうボロボロですよ。
私泣きたいんだよねお 母さんの君に行こうかな。
そうよ、ぜひ見に行って。それでね、その俺が初日に行ったから舞台挨拶も見れて、
うん、おすごい。
舞台挨拶はね、もうすごい綺麗な着物でですね、京香さんいらしてですね、
私背筋が伸びちゃった今一瞬、
もうすごかった。女優っていうオーラがすごいでした。
あ、そう。
でまたね、そのあの舞台挨拶にはですね、戦地に向かう子供たちの、あの要は幼少期をやってる子役たちも来てくれてですね、うん、その子役たちが、あの京香お母さんのために今日は僕たち似顔絵を描いてきましたって7人の子がね、あの京香さんの似顔絵描いてきたりとかして、それもまたね、映画見終わった後にその舞台挨拶だけどボロボロ来ちゃって、
やだ、子供が欲しくなる、
ね、
7人埋めないけど
頑張ってください。
お母さんの木見に行きたくなりました、うん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。田所さんはまず相手からね、
うん、目指せオンエアサバイバレッスン。
さてこのコーナーはサバイバリッスン、私たちの事務所タイムリーオフィスの新人リポーターたちがおすすめを持ってくるコーナーです。
ただし、
はい、
こちらは事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけという過酷なルールになっております。
変な声だよそして配信登場回数が増えていくと、うんうん、レギュラーレポーターに昇格できるというわけなんです。すごいです。さあ今回エントリーしたのはこの方たちです。
こんにちは、ママで栄養士の二辺あゆです。
週末ゾンビやってます中村健二です。
アニメとカレーが大好きな上原加穂です。
現役女子大生19歳のマムです
となっております。さあ配信になるのは一体誰なのか、早速聞いてみましょう。どうぞ。
どうもサバイバリッスン、今回の聞き役は近藤恵理子です。そして来てもらった新人レポーターはこの人。
どうもこんにちは、アニメとカレーが大好きな上原加穂と申します。
いらっしゃい加穂ちゃん。
お邪魔します。
加穂ちゃんは、今年5月にタイムリーオフィスに入ってくれた、まだ新人、新人さんですね、はい、本当にフレッシュな感じで、
はい、ど新人でございます。
おいくつでしたっけ。
私25です。
25、
はい、
近いねあ、今日はね、綺麗なね、なんだろう、お嬢様風かな、レースの入ってるお洋服にスカートでほんとなんかレトロチックな服装、
タンスを引き出して自分まともな服を一生懸命選んできました
これはあのユーストリームコサニューにも出演していただいたんですけど、はい、その時とまたちょっと雰囲気違いますね、はい、この間結構スタイリッシュ系だったから。
そうですね、あでも普段着はどちらかというとパンツスタイルが多くて、
うん、あそうなの、
はい、もうサルエルパンツとか大好きなんですよ。
あそんなね、かほちゃんは、
はい、
アニメが好き、
はい
ね、私もアニメが好き、
アニメが大好き、
あーブースの外にいるつぼさんもアニメが好き、
大好き、
うん、というわけで、まあ、アニメトークなのかなと思いつつ、今日は何をおすすめしてくれますか。
キラミューンというものをご紹介します。
キラミューン、
はい、近藤さんにここで質問なんですが、
はい、
声優さんのお仕事って何だと思いますか。
アテレコ、
うんうんうん、
吹き替え、
うん
うん、司会、
うん、
あと何
その今はアニメや洋楽のアフレコや吹き替えだけでなくて、
うん、
音楽を精力的にされてる方が多いんですよ。
そうですね、
はい、
うんうん、アニメのメインテーマを歌ったりとか。
そうですそうです、
そうですね、はい、私の大好きなマメグちゃんもそうですね。
おお、なるほどなるほど、うんうんうん、いいところ行きますね、
うん、ランカちゃんだから
いいですね。
でキラミューンって何。
キラミューンっていうのが、2009年に発足しました、はい、男性声優による音楽レーベルでして。
あ、レーベルの名前なんだ。
そうなんです、はい、大きくまとまったものです。
へえ、はい、あそこの男性声優とか、まあ、女性声優もそうですけど CD を出してるとか、はい、曲を出してるのは知ってるけど、うん、レーベルまであるとはちょっと。
そうなんですよ、
知らなかったな、
はい
はい、
でこのキラミューンというものが、
うん、
キラキラ、ミュージック、コミュニティというものの造語でして、
おー、
はい、でこのキラミューンの構成するメンバーなんですけれども、はい、全部で11名いらっしゃるんですね。
お、
鈴村健一さん、
あ、はい、
岩田光雄さん、
お、はい、
入野美優さん、神谷博さんなどなどなど、
お、あ柿原さんもいるよね。
そうです、そうです、
そうだ、
そうです。
そうだよ。
そうです。この話だけでも1時間も1時間とかもうそんなもんじゃない。1週間話してられるので。
5分でお願いします。
かしこまりました。
コーナーがちょっとね、短いんで。
かしこまりました。ではざっくりとご紹介をさせていただきます。はい、で、その11名なんですけれども、うん、個人で活躍されている方とか、うんうん、あとはユニットで活躍されている方がいらっしゃいまして、うん、皆さんそれぞれなんですけども、うん、CD をリリースしたりとか、あとはソロライブを開催したりですとか、うん、とても精力的に活動されているんですね。
へー。
はい。で、1年に1回このそうそうたる11名が集まって、うん、キラミューミュージックフェスティバルというものが開催されるんです。
フェスもやるの？
はい。
そうなんだ。
そうなんです。
知らなかった。
でしょ、う
ん、っていうことはあれだね、はい、常連だねフェスの。
あーもうすいません
今オタクの片鱗が見えましたよ皆さん。
すいません。
もう顔が破顔の笑顔ですよ、
はい、見せられない
で、
はい。で、今年も、5月にキラミューミュージックフェスティバル2015がありまして、
うん、今年は
行ってまいりました。横浜アリーナで開催されました。
おー、大きい箱ですね。
そうなんです。でも大きい箱なんですけれども、うん、チケットの入手が困難で。
そうなの？
そうなんです。
そんなに人気なんだ。
さすがですよね。
そうだよね。
はい。
もうだって声優さんのファンの人も来るし、はい、楽曲のファンの人も来るんだもんね。
そうなんです。
あー、なるほど、はい、さらに
もちろんその名の通り、うん、お祭りでして、
うん、
毎年いろんな演出が考えられていて、
う
ん、今年は横浜アリーナのど真ん中にステージを設置した360度ステージっていうのが話題になったんです。
あ、どこからでも見えますってやつだ。
そうなんです。
すごい。だって楕円形だもんね、横浜アリーナって中が。
はい。でその他にもステージがせり上がったり、うん、あとはトロッコで会場中走り回ったり。
楽しそうだな。
そうなんですよ。もう会場のどこにいてもキラミューンメンバーを近くに感じられるような、そんな魅力的なフェスなんです。
ちなみに、はい、かおちゃんはどれぐらいそのフェスに参加してるの？
いや、私実はフェス参加してるというは申しましても、うん、実は2回3回でございまして。
あ、でもそのプラチナチケットを、
はい、もぎ取っています。
そんなにすごいね、はい、愛の力だね、はい、
もうほんと曲が素晴らしい。
あ、どんなとこが？
もう言い表せない
言い表せない。
もうとにかくその声優さんが歌われるだけありますので、うん、言葉が生きていますし、
うん、
あとメッセージ性が強く感じられるんですよ ね。 い
いね。あ、言葉が生きている、いい言葉もらいました。
名言生まれました。
名言生まれました、ね、
ありがとうございます。
はい、かほさんに今日はキラミウムをおすすめしてもらいました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
配信おめでとうございました。
おめでとうございました。
それではここで曲をお送りいたしましょう。
ジョシュ・エドワードでモーニングブルー。 I woke up this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps a veil around my head. I can't get motivated. The swimming thoughts are drowning in my head. And if by some coincidence I do just what they said, and the morning blue is warning you, the Sabbath branch is storming through in the dawn of the morning blue. Just take me away.
Weekend Recommend Time Listen。
さてこの時間、この方が来てくれました。
どうも、川久保秀和です。
あら、どうも。
また
いつものようにシュッとしてらっしゃるわ、
ね、
もう。そうですか
シュッとしてるから、ヒュッとね。
俺いつもね、川久保さんと比べられるんですよ、ダメだから。
同い年だから、そう、一週間違いだから。
ほら、これまさにこういう反応。
ごめんなさい
俺は片やジジイジジイと呼ばれて、
川
久保さんは爽やか爽やか言われて。
いや、大変よ、もういろいろ
ろいろ
大変ですか？
いろいろさ、
例えば
あの釣りが好きじゃない、はい、
そうですよね、
ハリーにさ糸を結ぶじゃない、はい、見えないんだよ最近
リア
ッとか
リアルにね
光の加減があるん
ですね切ない話になってきた、
違うの違うの、日差しが眩しいのそれは、
で夜なんだけどさ
ライトがちょっと暗かったの、ね、それはと、ね、
まあ、いやいやあの釣りって言うけどさ、まあ、釣りはするんだけど、はい、まあ、江ノ島方面に行くんですけど、うんうん、営業ですから僕は、あ、プロモーション活動として釣りに行ってるわけよ
あれあれなんか漁師というね、
あ、そうな
の、プロモーション活動ですよこのコーナーあれでしょ、はい、なんかこう面白いものをレポーターが持ってくるってコーナーでしょ、
そうですよ、
おすすめを持ってきていただく、はい、
なんかちょっとこう面白いお話でもね、
というわけで
今日は7月5日
7月ですか、
あさって7日七夕、うん、
はい、
織姫と
彦星が
キャーくっつくのね
そこに流れる BGM
お
お
川久保秀和、はい、デビュー20周年フォースアルバム、
あら、
花はただ花であろうとするだけで発売でございます、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
20周年ですか、
そうですよ、
長いね、
ずっと爽やかだからベテラン臭がない、
中学の時からおっさんと呼ばれてた俺とは大違いよね
大丈夫、あのおじいさんになった時におっさんだから、
あ、そっか、
うん、若く見えるってこと
ですよ、なんか慰められてる気があんまりしない、
ごめんなさい
まあまあそれで CD が出て、うん、でそのまあCD、まあ、レコ発ライブですよね、
はい、
それが7月12日の日曜日にちょっと1週間後ですよ、
うんうんうん、
江ノ島であるわけ、
おー、だ
そのためのプロモーションで行くわけよ、うん、
江ノ島に、
江ノ島に行く、
釣りじゃなくて、
だ釣りもするけど
するん
か、釣りはオプションね、
あ、オプションね
もうチラシとか持っていくわけさ、ね、だプロモーションですよ、
なるほど、
そういうこと、
え、これ江ノ島のライブっていうか想像ですけど、うん、はい、なんかこうオープンエアなのかな、
あ、うん、あのそういうことではなくて、あの江ノ島っていわゆる本土側と橋渡って島とあるけども、はいはい、あの本土側橋の手前のところにほぼ田元のところにね、
はい、
江ノ島ビュータワーっていう、まあ、8階建てぐらいのビルがあって、まあ、そこの屋上なんかいわゆるお天気カメラとか載ってるビルなんだけど、
はいはい、
そこの7階にトラマルザっていうライブハウスがあって、そこでやるんですよ、で海側のところが全部バーッとガラスになってるんで、もう海がバーッと見えて、
オーシャンビュー、
うん、で大体ほらライブ夕方からやるから、ちょうどこう日没を見ながらね、
あら
やるわけさ、
あ、いいな、しかも七夕ですよ、
いや違う、七夕は発売日だ、
あ、そうだ、
ライブは7月中日だ頼むよバーバラ、
覚えてくれよなバーバラ、私もねさっきのこと忘れちゃうからね、えちょうどさ、うん、そうそうそう、日没の時間っていうと、
そう、5時半スタートだから、
うん、
だから徐々に暮れていって、うん、多分今だと6時半から7時の間に暮れるよね、
うん、
だそのぐらいに、まあ、大体こうフィニッシュに向かって、
なるほど、
素敵なバラードで締めたりするんじゃないですか、
おお、なるほど、
多分ね、
いや、ぜひぜひ、事務所に連絡いただければ、
まあまあ、あとは僕のホームページとかね、トラマルザのホームページとかね、
ちなみにお値段は、うん、
お値段はね、お食事がついて、
食事付き、
そうなんですよ、でね、4000円かな、
ディナー
ディナーっていうか、まあ、あのビュッフェ形式なんで、そんなこうがっつりこうね、お食事がこう出てくるってことではないで、まあ、みんな順番取りに行ってっていう感じなんだけども、はい、そうそうそうそう、
へえ、うん、そうなんですね、
だからまあちょっと分かんないけど、もしかするとその日上がった魚とかが出るかもしれないんじゃない、
あ、その日の釣果が、
いや僕は釣りしないしない、さすがに無理でしょ
面白いね、今日のあの
釣ってきました
ライブのねパフォーマンスの前にちょっと釣ってきたよみたいな感じでね、
前座でさばいちゃったりなんか
し、ね、厳しいね、でもね、去年江ノ島でやったんだけど、はい、その時はその僕がよく行くね、
うん、
船宿のおかみさんが本当にその日釣れた魚を持ってきてくれて、でさすがにどうにもできないから本番前の忙しくて、でライブが終わってで打ち上げだっつって、結局あの歌い終わってお客さん送り出して一人でさばいてバンドで食べて
すごいおもてなしも
してた、ね、衣装のまんま
白
いズボンなのに血が飛んだらどうしよう
ね、イケメンが釣りをしてさばいてくれて、ね、いい歌を歌ってくれてなんて、もうこれは本当に素晴らしい、
ちょっとね、なかなかお客さんにまでは魚はちょっと行き渡らないと
思う、それほどの量は出ない、
それはちょっとねあのその時間もないんで、ちょっとそこはねあの厳しいけども、ね、
はい、
まあ、ぜひあの、まあ、今回あのアルバムが、
はい、
全作詞、うん、全曲あの松井五郎さんなんですよ。おー
わー素敵、
あら構成だ、
ね、僕は音楽ね、自分でも歌ってみたいなと思ったのがその安全地帯っていうグループのね、はいはい、悲しみにさよならっていう曲があって、それ松井五郎さんだけど、だから僕にとっては扉開けてくれた人だよね、原点の人が一緒になって作ってくれて全10曲したためて、まあ、いい感じにできてるんでね、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなと、
うん、7月7日ですよ、
デビュー20周年記念アルバム、はいはい、タイトルは
花はただ花であろうとするだけで、
これが7月7日に発売ということで、はい、そのアルバム記念発売記念
ライブ、ね、ライブが7月12日、うん、もちろんあのライブ会場でも CD 買えるんで、うん、ぜひね、ちょっと財布に余計に持ってきていただいてお買い求めいただければという感じで、はい、
ね、夕暮れ的なライブですから、はい、ぜひ皆さんお出かけください。
ありがとうございました。
川口さんでした。
ウィークエンドリコメンド
タイムリッスン、
もう急だすったでしょ、俺が喋ってないんだよ
というわけでお送りしました今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、いかがでしたか。
いやー今週はね、絵本、はい、海外旅行、映画とね、
なんかもうちょっとレジャー満載で、
レジャー満載ですよね。まあ夏休みに向かってね、あれ以降これ以降なんて計画立てたいところですけれども、
そうです ね来週私たちもレポーターになるかもしれませんから ね
また楽しい話題を皆さんにねお送りできればと思っております。
はい、というわけで今週の MC 当番は私田所直美と
小磯一成がお送りしました。
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、また来週土曜日
お会いしましょう。バイバイ。